ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんの注文お願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、松江市島根国際センターにお勤めの岩田和美さんと、同じく松江市の日本語教師浅田雅美さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
岩田さんと浅田さんはお付き合いは古いんですか？
いつからでしょうか。でも5年ぐらいですかね。
なってますよね。
日本語の学習プログラムで先生同士で、同僚というか、同じ立場で出会ったのが最初。
勤務先もじゃあ同じってことですか？あ、
会社でやってるのではなくて、難しいですね。日本語教師でフリーなので、なんか今日はここに行く、今日はここに行くみたいな働き方ができる立場の人もいるので、
私も今3カ所のところに雇われています。
浅田さん、
はい、
3カ所、
はい、
どことどことどこなの？
ちなみに島根大学と島根国際センターと、ジャイスというところ、
厚労省の委託でやってる、これは仕事をしたい人たちのための日本語の教室があって、もともとはそのプログラムで一緒になりました。
それが一緒だったんですね。
岩田さんはじゃあどちらにお勤めになるんですか？
今は島根国際センターで実際に教えるのではなくて、コーディネーターとして島根県内の外国人住民さんに届けるプログラムを作ったり、あとはそれを支援する人、ボランティアさんの養成をしたりとか、はい、今はコーディネートをしています。
あ、じゃあなんか日本語を教えるっていうことでは共通してるけど、役割が違うっていうことですか？
そうですね。で、浅田さんにそこで先生として関わってもらっているっていうのが今のお付き合いの一番大きい部分ですね。
なるほど、
はい。
で、岩田さんはご出身は
出雲市平田です。たまたま一緒だったんですけど、私も平田です。
へえ。で、岩田さんはその学生時代っていうか、
はい、そうですね、中学校3年生の時に日本語教師っていう仕事をテレビで知って、なんか面白そうっていうなんとなくのまま専門で勉強をして、学生時代は今の県立大学の松江キャンパス、当時は短大だったんですけど、で、出て、で大阪の専門学校に2年行って、でそのまま京都で就職をして日本語学校で採用してもらって、で、2年間青年海外協力隊、ジャイカ海外協力隊で、カンボジアに2年間日本語教師で、行ってまして、で帰ってまた京都の学校に戻ったんですけど、今から10年ぐらい前に地元で結婚することになったので、それで出雲に帰ってくることになって、でそれからそのジャイカデスクの海外ボランティアの担当の仕事をしたり、その後今島根国際センターのコーディネーターとして、働いてるっていう経歴です。
浅田さんは、島根ご出身ってことでしたけど、そのまま、進学先は県外に行って。
そうですね、県外に行って、その進学の時に日本語教育学科というところがあったので、そこに。
それどちらの？
広島の大学で、教育学部に行こうかなと思っていたので、その中の、どの学科というか、選んでいる中で日本語教育学科っていうのがあったので、面白そうだなと思って。
それはもう直感ですか？
そうですね。
へえ、でご卒業されてからは、
すぐ日本語学校に勤めることになって、
広島の日本語学校ですよね。島根じゃないですよね。
ですね、広島、の日本語学校で2年専任で働いてました。
で島根に帰るなんかきっかけがあったんですか？
広島で結婚したんですけど、主人の仕事の関係で京都に行って、でその時はもう何もただプラプラと はい、主婦をしていました京都でね働いてた時は。
そうなんです。
私は2年鴨川のほとりを歩いておりましたでもまたそれで主人の仕事の関係でこっちに戻ってくることになって、
うんうん、
でまあ、島根ではそんなに仕事ないかなと思っていたんですけど、それも大学時代のご縁で仕事あるよって教えてもらって、やりませんかって言われて、それで島根国際センターとつながったりして、はい、なんかそんな感じで引っ張られて。
いやいや、ね、岩田さんもだってそう日本語教師になりたいっていうか面白そうって思ったわけですよね、中学生の頃でしたっけ。
そうですね、はい、
そのためにそもそも何をするんですか最初に。
私は専門学校で日本語教師の勉強を2年したんですけど、当時は日本語教師として就職するには日本語教員能力検定試験っていう試験があって、それに合格してることが条件のところがまあほとんどだったんですけど、結構難しい試験 で難しいというより範囲が広いんですね。なんか日本語の歴史とか、例えば日本で一番最初にできた外国語と日本語の辞書は何でしょうみたいなとか、あと発音、舌の動きがこの音の時はどうなってるとか、あとは心理学的なこととか、クラスを運営することとか、あとは文法とか語彙の知識とか、本当に幅広いので、そういうのを勉強したり実習で実践してような勉強ですかね。
一人ではちょっと勉強しにくいような。
そうですね、クラスメートがいるから頑張れるみたいな一人で合格される方は本当にすごいと思います。
当然日本語を学びたいっていう外国人の方はさまざまな言語を喋られる、
そうですね、
人が対象なわけですよね、はい、だから、ちなみに何カ国語を岩田さんは喋ることができる。
それもよく日本語教師が受ける質問なんですけどいろんなタイプの日本語教師がいるんですけど、はい、浅田さんとか私は外国語は極力介さずに日本語でやるっていう直接法っていうスタイルがあるんですけど
直接法
目力とパフォーマンスみたいな
それすごくないですか。
だってまあ教材も翻訳された部分とかもあるので、いろいろ今はそれこそスマホアプリとかもあるのでいろんなものを使いますので、じゃあ英語で説明すれば外国の人はみんな OK かっていうとそうでもないので、はい、特に私は経験がその複数の言語の人たちがいるとこで教えるっていうスタートだったので、はい、その日本語で頑張るっていうのを鍛えられました。浅田さんもそうです
ね。そうですね、私も最初の日本語学校はいろんな国の人がいたので、なるべく優しい日本語って今よく言われてますけど優しい日本語で話す訓練ですね。
それで伝わるものなんですか。
あ、そうですね、はい、
ただ各国の言語で翻訳された文法の説明書とかはあるので、それはそれで読んでもらいます。完全に日本語だけではやっぱり難しいので。
なるほど、
はい、ただ私たちのパフォーマンス力は日本語学校で鍛えられたんです
ちょっとその授業出てみたいですね。
ちょっと家族とかには見せたくない、
見せたくないですね
まあ日本語学校でも一つの国籍の学生しかいない、うん、だからその国の言葉ができる人を希望しますっていうようなとこもありますし、う
ん、あ、なるほどね。
いろんなタイプの学校がありますね、うん、たまたま浅田さんと私は言語言葉の力は必要とされない学校で採用されたっていう、
必要とされてたら採用されなかったかもしれない。
私もそうですね
「ハートフルデイズ」さて皆さん、松江市島根国際センターにお勤めの岩田和美さんと、同じく松江市の日本語教師浅田雅美さんのお話、まだまだ続いていますよ。
浅田さん、ちなみにその実際今直接教えておられるわけじゃないですか。なんかこう、なんだろうな、やりがいみたいなものっていうのは。
そうですね、なかなか教室の中だけだとそれが本当に彼らのためになっているのかとか、わからない時もあるんですけど、クラス終わった時にすごく楽しかったですとか、
はい、
そういう言葉をもらうと 伝わってたんだなというのにちょっと安心するというか、
うん、島根国際センターのプログラムだとアンケートを取るんですけど、はい、終わった後に、はい、そうすると先生に日本語の知識も教えてもらったけど、その暮らしていく時に必要な、習慣とか文化とかそういうものも教えてもらって、うん、とても良かったですっていうコメントももらうので、うん、それを私も嬉しく思っています。
安心する瞬間ですね。
やっぱりその岩田さんも日本語教師になろうと思った時と、今とでその外国の方が全然変わったじゃないですか。
そうですね、
その数からその、ね、いろんな方々からその辺でもう全然違うんですか。
そうですね、先ほど浅田さんも少しおっしゃってましたけど、その島根に帰ってきた時に仕事ないだろうなと思ってたっていうのは、今から10年20年前とかは日本語教師の資格を持っていても、うん、島根では仕事はないだろうなっていう時代だったので、私も京都にずっといたんですけど、うん、10年前に私は島根に帰ってきて、で5年ぐらい島根国際センターで仕事をしているんですけど、はい、留学生ではなくて生活をしている人に対しての日本語教育っていうところはどんどん必要性が高まっていて、うん、やることがたくさんあるなと思っています。で、あとは先ほど浅田さんもおっしゃってましたけど、優しい日本語っていうのがあって、これは日本語を母語としている私たちの方が優しい日本語で話しましょう、一文は短くするとか、言い換えられるなら漢字の言葉じゃなくて、例えば今朝じゃなくて今日の朝って言った方が分かりやすいとか、
なるほど、
そういう優しい日本語を日本人側に広めていくっていうようなことも仕事でしていて、そのニーズも高まってると思います。
じゃあそれを学ぶ日本の方がいるってことですか。
そうですね、例えば地域の公民館とか、あとは市役所とか町役場、役場の行政からの依頼とか、あと学校とかいろんなところから講座のご依頼はいただきます。
あ、そうか。そうすると外国の方がこの島根とかに住みやすくなるっていうことなんですね。
そうですね、コミュニケーションが取りやすくなると思います。
そのコミュニケーションを取る上で、その外国の方々と何を一番大切にしたらいいですか。
はい、まず一番最初に私たちがこうお伝えしているのは、コミュニケーションで求めているのは日本人も外国人も関係ないので、うんうん、目を合わせるとか、安心して話せる雰囲気を作るとか、そういうところがまず共通としてあって、うん、でその次に島根で生活している外国人の方は日本語を勉強したことがあったり、日本語なら分かりますっていう方が多くいらっしゃるんですね。ただ私たちが普段話す言葉遣いがそのまま理解できる方っていうのは少ないので、うん、優しい日本語と言われるものを使って一文を短くしたり、うん、言葉を簡単にしたり、そういう工夫をすると実は結構深い話もできたり、
い
ろんな話ができるっていうこともあるので、うん、ぜひその工夫は皆さんにしていただきたいなと思います。
うん、例えばどうだろうな、その短くっていうのは代表的なフレーズってあるんですか。
代表的なフレーズ、
フレーズというよりは、うん、私たち長く喋りがちじゃないですか。
意識しすぎて、丁寧に話しすぎて、敬語とかを使ったりして通じなかったり。
そうですね、島根の方は自然と敬語を使われる方が多いと思っていて、でもちろんその食べるを召し上がるっていうのも難しいんですけど、
なるほど、
でもそのれるられるをつけて丁寧さを表すことありますよね、うん、これ実は難しくて、うん、どこから来ましたかって言ってもらったら分かるのに、
うん、
どちらから来られましたかって聞くと、うん、なんだなんだってなることもあるので、丁寧さはその態度で分かるので、敬語は最初はなしにしていただけると
そうか、態度で丁寧さは分かるか、うん、その島根の方はその日本語教師をされてることで、いわゆるもう日本人の人たちと話すとき気づくことってあるんですかね。
なんだろう、
特徴というかね、
でも多分島根も東部西部沖でまた言葉遣いが違ったり、うん、方言が違ったりっていうのがあるので、うん、あの教科書で共通語を勉強してこられた外国の方なかなか慣れると大変な時もあるかなと思います。
結構日本語で話しているのを日本語で通訳したりすることもあります
そうですね、やっぱり優しい日本語に慣れてない方が普通の日本語方言の日本語で話して外国の方がんってなってるのを間に入って優しい日本語で通訳して、
そうか、
なかなかこれっていう例は思いつかないんですけどあとそうですね、島根でといえばアクセント
ですかね。ああ、そうですね。
イスとかイヌとか言うじゃないですか。
確かに
頭が高いんですよ、ね、あれは、ね、本当は反対ですよね、うん、イチ
本当だ、
意外と、ね、何でもないことのようだけどそれが違うだけで聞き取れなかったり、
あ、伝わらないんですか、はい、それは。じゃあ、もう本当にもう外国の方も日本人の方も共通してそのコミュニケーションっていうもので一番大切なものって何ですかって言われたら浅田さんなんて答えます、
うん、あのコミュニケーションしたいっていう気持ちだと思います。
気持ちなんだ、
言葉なくても。
それが気持ちっていうのはそのコミュニケーション取りたいですっていう、うん、なんか意思表示をするっていうことなんですか。
なんか困ってたら助けてあげるとか、なるほど、相手のことを知りたいとかそういうことでいいんじゃないかと。
そっか、岩田さんはどうですか。
そうですね、その知りたいとかその相手に興味を持ってるっていうことがを伝えるとか、なんていうんですか、言葉で伝えるんじゃなくて私あなたに興味があって話したいですよっていうことが分かるような態度で接するっていうのが大事かなと思います。で、島根全国的にですけど高齢化って言われている時に、もし何か避難しなきゃいけないってなった時に、外に仕事に出ている時間帯で家にいるのおじいちゃんおばあちゃんだったっていう時に、もしかしたら動ける若い人って近くの働いている外国の技能実習生だったりするかもしれない。そうすると助けてあげたいこともあるし助けてもらうこともあり得る。お互いいつどういう関わり合いをするかわからないので、やっぱりそのためにも
日頃から
そうですね、なんか同じ地域同じ島根に住んでいる人同士っていうコミュニケーションを大事にしてもらいたいなって思いながら仕事をしています。
だって一緒にねご近所に住んでるってことですね。
そうですね、今とても多いと思います。
そうですよね、何人とかではなくて、
うん、本当それは何人言われたように何人とかじゃなくて、例えばよその県から来られた、うん、人とかでも同じことなのかなと思ったりします。
本当そうですね。そっか、なんか大ごとにしすぎなのか、うんうん、外国の人だからとかね、うんうん、結局ねどれだけ一緒にいるっていうことが当たり前でなんか大切なことなのかみたいなことですよね、
うん、なんかそういうので言ったら今の若い人たちなんかの方がなんかハードルが低い、垣根が低いというか、なんかいろんな人を知っているような気がします、
ね、そうですね、もう幼稚園とか小学校の時からクラスには外国ルーツの子が普通にクラスメートでいるとか、うん、そういう環境なので、うん、大人よりも若い世代の人の方が、
うん、そうか、抵抗がないんだな、
そういう人もいるっていうのがなんかすごく分かっている部分もあるのかな昔の私たちの比べると、
う
ん、
そうですね、
いやもう心配ないってことですね
いやでもまだまだ世代交代までには時間がある
。ハートフルデイズいかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。